小さなことにも感謝できる人になる30のこと。そのうち、一人で生きているつもりでも多くの存在に支えられている。全てに感謝です。私たちは多くの存在に支えられているからです。普段は実感がありません。それは気づいていないだけ、見えていないだけ、意識していないだけです。親に支えられています。友人に支えられています。恋人に支えられています。先生や仲間に支えられています。職場の上司、同僚、部下に支えられています。近所の人たちに支えられています。お店の店員さんに支えられています。ペットに支えられています。太陽に支えられています。電気、水道、ガスに支えられています。バスや電車などの公共交通機関に支えられています。インターネットに支えられています。そうしたインフラを支えているような人に支えられています。数えきれないほど多くの存在に支えられ、あなたは今こうして生きています。見える柱だけでなく、見えない柱もたくさんあって、影で支えられています。一人暮らしの証明でしょう。一人暮らしは誰にも頼っていない。自分の力で生きている、生活で生きていると思うかもしれませんが、誤解です。一人で生きているように思えても、実は多くの存在に助けられています。自分一人の力で生きていると思っているのはおかしいことです。自分の力で生きているつもりでも、実際は理解の自分一人の力は驚くわずかにすぎません。むしろ支えられたり、助けてもらったりということの方が一般です。ほとんど周りの支えを受けている状態です。誰も頼っていないとは口にさせても言えないのです。たった今この瞬間もあなたは多くの存在に支えられている最中です。一人で立っているつもりでも、実際は支えてもらっているから立っています。だから全てに感謝なのです。多くの支えに感謝する。小さなことも感謝できる人になる30のこと。その感謝のスイッチが多くなっていませんか。私たちは普段感謝のスイッチが多くなっています。感謝することは往々にして当たり前です。空気のように当たり前すぎてなかなか意識を向けることはありません。そのために日常で気づくことはなかなか少ない。気づいても油断するとまた見失ってしまいます。頭では大切なことをやっていてもだんだん慣れてきて当たり前に感じてしまいます。目の前にあっても普通のことだと感じてしまい通じてしまいます。たとえ正しいことをやってもそれがいつもそうになるとだんだん普通に感じてくるものです。今一度感謝のスイッチをオンにしましょう。身の回りの感謝に意識を向けることが大切です。感謝のスイッチをオンにして感謝のスイッチをオンにしたらといって、この先ずっと大丈夫でもありません。感謝のスイッチは油断すると奥に戻ってしまいます。それは普通のことですが、自分を責めないでください。もともと感謝のスイッチは奥になりやすいのです。感謝のスイッチが奥になったら再び奥に進めばいいのです。定期的に感謝のスイッチをチェックして、オンの状態をできるだけ長く維持できるようにしましょう。オンの状態が続いていれば、今までのことに感謝し続けられ、幸せを感じ続けられるのです。あなたは今、感謝のスイッチが奥になっていませんか？奥になっているなら、今すぐオンにしましょう。私たちはすでに恵まれています。それに気づかれているのです。何か特別なものを手に入れる必要はありません。毎日感謝の気持ちを感じると、毎日幸せを感じられます。感謝のスイッチをオンにする。小さなことも感謝できる人になる30のこと。その3、小さなことでもきちんと感謝することが大事。大きなことには感謝して、小さなことには感謝しない人がいます。困っている時に助けてもらった時には助かりました。ありがとうございます。と頭を下げて礼を言います。誕生日にプレゼントをもらった時は嬉しいです。ありがとうございます。とんとんとんなら感謝の言葉を口にします。ところが小さなことには感謝しません。コンビニのレジは無言のまま商品を受け取ります。無駄のない仕事が入ってきても、あっとしか言いません。親に作ってもらった食事を食べてもごちそうさまと言いません。これはよくありません。小さなことであってもきちんと感謝の言葉を伝えることが大切です。コンビニのレジで商品を受け取る時は店員さんにありがとうございますと言いましょう。お金を払っている時なのだから、いちいち感謝するのは欲しいと思っているなら誤解です。お金を払う時であっても感謝の言葉は必要です。店員さんのおかげで良い商品を購入できたし、気持ちよく買い物もできました。安い買い物であっても買い物を楽しめたのは事実です。腰を低くして感謝の言葉を伝えることでお互いに良いコミュニケーションになります。無駄のない仕事が入ってきたときはまずありがとうです。無駄なら仕事をしてやらないと思って感謝しないのは NG です。たとえ帰ってきた仕事が満足できないものだったとしても、内政は感謝の言葉を伝えたい。きちんと感謝の言葉を伝えたこと、無駄は認められたと感じます。やる気がなくしてモチベーションが維持します。指摘をするなら感謝の言葉の後です。感謝の言葉の後に指摘すれば無駄もなくて聞いてくれます。親に作ってもらった食事を食べ終わったときはごちそうさまというのがままです。作ってもらって当たり前、一時言わなくてもらえるはずという段階から分かりません。思っているだけでは伝わりません。夫婦間、家族間であっても親の言葉は必要です。毎回同じことであっても感謝の言葉を口にして伝えることが大切です。たとえ些細なことであっても感謝の言葉を言いたい。何かしてもらった時は大丈夫に関係なく、きちんと感謝の言葉を伝えることが大切です。感謝はどれだけ言っても得るものではありません。感謝は人間関係何かしてもらったときは大丈夫に関係なく、きちんと感謝の言葉を伝える。小さなことも感謝できる人になる30のこと。その4、そこに費やされた手間暇を想像すると感謝の気持ちが湧いてくる。感謝の気持ちは手間暇になります。人の手が立っているということは時間と労力が立っているということです。感謝の気持ちは費やされた手間暇を想像してみることが湧いてきます。手書きの手紙をもらったとします。さっと読んで終わりとなりますが、そこに費やされた手間暇を想像してみてください。手書きということは手で書いたということです。プリントに印刷は違い手間暇がかかります。その人が机に向かい手の字、あなたのことを思いながら手紙を書いている様子を想像してみてください。わざわざ人の時間を割いてくれてありがたいおいしそう、早く食べたいと思うところですが、まずそこに費やされた手間暇を想像してみましょう。親はスーパーに行き、食材を買い、大きな買い物を持って帰宅しました。我が子のために栄養バランスを意識しながら作ったことでしょう。光の品種に好調を持って、具材を切ったり、味をチェックして調味料を加減したり、など様々なことに注意しました。料理本や料理サイトを参考にしながら作ったかもしれません。そうした手間暇を想像すると、なんてありがたいのだろうと思えています。恋人から手間暇をもらったとします。ありがとう、遠慮を許されないそうですが、そこに費やされた手間暇を想像してみましょう。買って、プレゼントすればいいことをわざわざ手紙でプレゼントしてくれました。一つ一つ運んでくるのは大変だったに違喜んでもらえるようになと思いながら一つ一つ運んでいったでしょう。仕事が終わった後、眠りを越しながら夜遅くまで少しずつ作ったものかもしれません。恋人が手紙しているところを想像すると感謝を通り越して感動するのです。簡単そうに見えることでも必ず手間暇がかかっています。そこに費やされた手間暇を想像するとどんな人でも必ず感謝の気持ちが湧いています。つい手を合わせたくなるのです。人の手がかかったものをいただいたらそこに費やされた手間暇を想像してみる。小さなことも感謝できる人になる30のこと。その後、幸せな人生を送るためには感謝の気持ちが欠かせない。幸せな人生を送るためには感謝の気持ちが欠かせません。感謝の気持ちを感じることイコール幸せを感じることです。自分の力で生きている。感謝することはないという人もいるかもしれません。それは誤解です。今生きているということは必ず誰かのお世話になっています。見える柱でなく、見ない柱もたくさんあって、陰で支えられています。親や家族はもちろん友人や先生など多くの人のお金があったからこそ、今ここに自分が存在しているのです。私たちの周りには感謝することがたくさんあります。その一方で、それを感じにくい状況もあります。時間に追われたり、やることが山積みだったり、手を出すことが減ったり、などまた私たちを送っている人も多いのではないでしょうか。過去の毎日が続くと、だんだん小さくなったり、心に余裕がなくなったりして、感謝の気持ちを忘れがちです。空気のように曖昧すぎて、日常では気づきにくいこともあるでしょう。だからこそ、きちんと感謝のスイッチをオンにして、一つ一つ丁寧に気づいていくことが大切です。感謝の気持ちを感じると、今、最大に嬉しくなったり、温かい気持ちになったりします。これだけで十分な幸せです。幸せに生きるために多くのお金は必要ありません。どうも特別な資金も不要です。手間の状態でいいのです。必要なのは感謝の気持ちです。丁寧に一つ一つのことに目を向けて、感謝の気持ちが湧いています。今一度、感謝の気持ちを持って、生きることを意識してみましょう。忘れているなら思い出しましょう。人生で感謝の気持ちほど大切なことはありません。一日は感謝で始まり、感謝で終わりましょう。幸せな人生とは感謝の気持ちを持った人生のことを言います。感謝の気持ちを持って生きることがあなたを幸せな人生と導くのです。感謝の気持ちを持って生きる。小さなことも感謝できる人になる30のこと。その6、挨拶をされることはありがたいこと。挨拶をされることはありがたいことです。挨拶をされるのは普通のこと、当たり前のこと、特別なことでも何でもないと思うかもしれません。いえ、それは思い込みです。自分に注意を向けてもらえたということです。無視することなく、顔を背けることなく、わざわざ声をかけてもらいました。だからありがたいことです。挨拶にはあなたのことを認識していますよ、受け入れていますよ、声を持っていますよ、という意味があります。挨拶の声をかけてもらえると誰でも嬉しくなりますね。特に、憧れの人からおはようと挨拶してもらえると、どんなことが嬉しいはずです。挨拶はその人の口から発しているのではありません。その人の心から発しています。挨拶も温かいことの一つです。おはようございます。こんにちは。こんばんは。という挨拶には人の温かみがあるのです。挨拶をするとき、わざながら労力が高まります。喉の声帯を増やして声を出す。頭を下げたり腰を曲げたり、表情筋を動かして笑顔をする。もちろん仕事ということではありませんが、ほんの少しだけ手間暇がかかっています。挨拶をされたということは、わざわざ自分のために貴重な時間とエネルギーを割いてくれたということです。だから挨拶をされることはありがたいことです。誰かに挨拶された感謝の気持ちを持つだけの価値があるのです。挨拶をされたことに感謝の気持ちを持つ。小さなことも感謝できる人になる30のこと。そうなら、気づかないうちに助けられていることがある。エレベーターに乗るとき、ちょうど泣いていて、タイミングよく乗りました。 よかった、グッドタイミングと思いますが違います。エレベーターの中にいる人が、はい、ノボタンを押して待ってくれていたのです。バス停に行くと、トロバスが止まっていました。よかった、ギリギリ間に合ったと思いますが違います。急いで走ってくるなと思った運転手がギリギリまで待ってくれていたのです。頑張って弁当した結果、自分に合格しました。自分が頑張って弁当したら合格できたのだと思いますです。もちろん本人の努力もありますが、それだけではありません。親が机、椅子、弁当を用意してくれました。親が毎日食事をする、塾会を練習して、塾の組み替えをしてくれました。弁当するのは本人ですが、弁当できる担当を用意してくれたのは親です。親が弁当できる担当を用意してくれたおかげで、弁当に集中でき、成績がない結果として自分に合格できたのです。私たちは気づかないうちに誰かに助けられていることがあります。たまたまと思っていたことが、実はたまたまではなく、誰かのお金ということがあります。自分の実力と思っていたことが、実は実力ではなく、誰かのお金ということがあります。自分が気づいていないだけで、意外とこういうケースは多いのです。日頃から感謝のアンテナを張っておくことです。アンテナの感度を上げておけば、災害に感謝に気づきやすくなります。助けられていることに気づいたら、その人に感謝を伝えましょう。相手に直接伝えられない状況のことは、心の中で感謝の気持ちを持つだけでもいい。感謝の気持ちを持つだけでもいいのであります。私たちは日頃から気づかないうちに誰かのお世話になっています。目の前のことに必死で精一杯のことは、自然と死が迫ってしまい、注意の際に気づくもの。それでも、たまには意識を向ける時間を過ぎたい。感謝に気づいたら、機会を見せて、いつもありがとうございますと伝えましょう。人の親切に気づけばいいのですが、気づかないこともあります。気づかなくても気づかないこともあります。気づかなかったら自分のせいことはありません。親切な人と最大親切なくです。わざわざしなく相手の考えないよう自然な感じで行います。アンテナを張っていたとしても気づくことが少ないのです。今日もいつの間にか誰かに助けられていたかもしれません。偶然と思っていたことが実は偶然ではなく誰かのお金だったということがあります。自まだまだ気づいていない親切がたくさんあるからです。そういうことは全て気づかないうちに助けられていると思うようにしたい。これといった出来事がなくても常に感謝の気持ちを続けられます。気づかないうちにあなたは誰かに助けられているようです。アンテナを張って初回の最大親切に気づくようにする。気づかないうちに助けられているという考え方を持つ。小さな声にも感謝できる人になる30の方法。その8、復讐罪業者と実は感謝すべき存在。復讐罪業者になるという人が多いもの。細かい指摘が多かったり、毎回そこで同じことを言ってきたりして、鬱陶しいと感じる人もいるでしょう。何か口を挟んでいるとストレスも溜まってしまいますね。あなたの職場にも復讐罪業者に全然助けられているかもしれません。しかし、本当のことを言うと、復讐罪業者と感謝すべき存在です。復讐罪業者のことに身を傾けてみてください。うるさいと言ってしまえばそれまでですが、深呼吸をして落ち着いて聞いてみてください。改めて考えてみると、確かにその通りと思えるのではないでしょうか。人と一句が貴重な指摘になっていることが多いはずです。耳に痛いと感じるのは図星だからです。無料で改善点を教えてくれるのですが、こういうことはありがたい存在ではありません。復讐罪業者に鬱するのではありません。なるほど、私のことが言いたかったのですね。貴重なお指摘ありがとうございます。と、喜びがいいのです。注意されたら素直に受け止め、改善に生かすのがありそうです。遅くが多いと、言われたら早めの出勤を行いましょう。高年長が少ないと、言われたら早めの出勤を行いましょう。机の上に上がっていると、言われたら机の上を落ちんと片付けましょう。猫が曲がっている、彼の部屋を教えると、言われたら見出しに注意しましょう。仕事が遅い、話し方が遅い、など本人の意識や性格に関わることで、どうしようもないことがあるかもしれません。それでも、服を着せば何かできることがあるのではないでしょうか。何度も考えたり、通路を導入したり、など仕事の効率を上げましょう。復讐罪業者のおかげで、自分の悪いところが見つかり、どんどん成長できます。復讐罪業者は、それで期待されていることもいるので、これはこれでありがたいことです。自分が上司が期待されていることについては、復讐罪業者に対する前向きに変わるのです。復讐罪業者に限ったことはありません。復讐罪や復讐罪友人、復讐罪先生も感謝です。復讐罪ことに感謝に気持ちを持てば、人間関係は良好になるのです。復讐罪業者に感謝する。小さなことにも感謝できる人になる30の方法。その9、感謝の気持ち、ありがたい気持ちは心の処理ですが、相手が人であれば直接感謝の気持ちを伝えられます。相手の前で感謝しています。とてもありがたく感じていますと、今感謝の気持ちをストレートに伝えられますね。返事があったり、笑顔が返ってきたりするでしょう。しかし、感謝の存在は人だけではありません。人以外の存在もあります。例えば、仕事、学校、趣味、健康、運動などです。人以外の存在には直接最後は難しいように思われるかもしれません。そんな時は心の処理と何事です。心の中で返事がいいのです。心の処理とつぶやいています。心の中で心をつぶやくことを心の処理と言います。感謝の気持ち、ありがたい気持ちは、むしろ心の処理とつぶやきましょう。心の処理とはあらゆることに対してつぶやきます。仕事に感謝、お給料もらえるのはありがたい。学校に感謝、たくさん勉強ができることはありがたい。好きなことに感謝、趣味、最大の時間がお金になってありがたい。健康に感謝、ご大満足はありがたい。電気、水道に感謝、安定供給されていてありがたい。口に出すことも大切ですが、心の処理も大切です。心の処理としてつぶやくと、日々の運転を再確認できます。いかに自分が恵まれているか、いかに自分が幸せなのか、いかに人生が正しいのか、ますます実感があります。幸福感や感謝の気持ちが増幅され、心が満たされているのです。心の処理で感謝の気持ち、ありがたい気持ちをつぶやく。小さなことも感謝できる人になる30の方法。その10、感謝の気持ちを持つことは大切。感謝の気持ちを口に出すことはもっと大切。感謝の気持ちイコール幸福の気持ちです。感謝の気持ちを持てば人生が明るく感じられていくことが楽しくなります。ある科学研究によると、感謝の気持ちを持つことは血圧の安定や免疫力の向上に作用することを笑っています。生きがいを感じやすくなって幸福を感じる機会も増えるため、精神疾患に絡みにくくなり、医者の世話になることができるのです。感謝の気持ちを持つことは精神面でも健康面でも大切なことを言うのは間違いありません。では、感謝の気持ちさえ持てば十分かというとそうではありません。もっと大切なことは感謝の気持ちを口に出すことです。今の点を笑えると思うのはよくありません。一心で死にかけるのは NG です。しかし、安定であれば、いちいち口に出さなくても、手足のように触られると思うかもしれませんが、よくない考え方です。思っているだけで相手に触られないことはありません。きちんと口に出すことは相手に触れます。感謝の気持ちがあるなら、きちんと口に出すことが大切です。仕事があることはあらない。食事ができることはあらない。親が元気でいることはあらない。手を持ちで過ぎるのも会話の中で先に口にするのもよし、感謝の気持ちを持つだけでなく、きちんと口に出してみましょう。お世話になっている人に対してもきちんと感謝の気持ちを口に出しましょう。いつもありがとうございます。いつもお世話になっています。先日は学習していただきありがとうございました。感謝の気持ちを口に出すと、その言葉を自分の耳で聞くことになります。ますます感謝の気持ちが強くなり、幸福な気持ちで満たされます。神になる話や面白いを聞いたときも相手に感謝を伝えましょう。神になる話でした。教えてくれてありがとう。面白い話でした。笑わせてくれてありがとう。感謝をきちんと言葉で伝えると相手に追い込んでくれるでしょう。感謝の気持ちを持つことは大切です。感謝の気持ちを口に出すことはもっと大切なのです。感謝の気持ちは持つだけでなく、きちんと口に出す。小さなことも感謝できる人になる30の方法。その11、感謝の気持ちがなくて困ることがあっても、あって困ることはない。感謝の気持ちは場所を取りません。物質的なものは、場所や他の性質を捉えますが、感謝の気持ちは不要です。感謝の気持ちは頭の中にあるものです。いくらあっても飾らず、重たくなることもなく、全く邪魔になりません。物質的なものではないので、もちろん掃除や整理整頓も不要です。感謝の気持ちにお金は当たりません。お店で商品を買うときにはお金が当たります。高級なものであることをお金が当たって、経済的な負担が大きくなりますが、感謝の気持ちにお金は不要です。維持費も飾らず、安全無料です。もちろん維持も当たりません。感謝の気持ちに道具は不要です。料理をするには道具が必要ですが、感謝の気持ちを感じるために道具は必要ありません。手段の状態で OK。その気になれば、いつでもどこでも感じることが可能です。感謝の気持ちは好きも不要です。学んでいるものでもなければ、好きを習得しなければいけないものでもありません。感謝のスイッチをオンにして、物にある際に気づいていくだけです。感謝の気持ちがないと、少し困ったことができます。不平不満を口にしやすくなったり、幸せを感じにくくなったり、など人生にマイナスの影響があります。感謝の気持ちがないと心が弱くなるので、ストレスを感じやすくなって、疲れやすくなります。ネガティブな発言が増えるので、人間関係にもマイナスの影響があります。一方、感謝の気持ちがあって困ることはありません。明るい気持ちになって幸せを感じやすくなります。感謝の気持ちがあると心が強くなるので、ストレスを感じることができて、疲れにくくなります。ポジティブな発言が増えるので、人間関係にもマイナスの影響があります。感謝の気持ちがなくて困ることはあっても、あって困ることはありません。感謝の気持ちがあるといいものです。だから、どんどん感謝の気持ちは持っておいた方がいいのです。人生において感謝の気持ちを忘れずに生きることが大切です。感謝の気持ちを忘れずに持ち続ければ、あなたはずっと幸せでいられるのです。感謝の気持ちを忘れずに生きる。小さなことも感謝できる人になる30のこと。その時に、せっかく感謝をするなら、できるだけ感謝が伝わるようにしよう。感謝の再開が残念な人がいます。下を見ながら無表情でありがとうございますと言います。きちんと相手の顔を見ていません。声は元気なく笑顔もないのです。もちろん何も言わないよりは良いのですが、ちょっともったいないですね。きちんと口に出しているのはいいのですが、声が小さかったり無表情だったりするとマイナスポイントです。相手に聞こえないかもしれません。言わない感謝となってしまいかねないのです。せっかく感謝をするならできるだけ感謝が伝わるようにしましょう。相手の顔を見て元気よくありがとうございますと言います。きちんと頭の下で表情はもちろん笑顔です。ちょっと大げさになるくらいで上手です。こうすればしっかり感謝が伝わって相手に喜ばれます。 時には特別なご用意いただいておいて感謝をしたいときもあるでしょう。本当にお世話になった、本当に助けられた、という時があるもの。言葉だけメールだけの感謝では申し訳なく何かお礼をしたいときもあるのではないでしょうか。そんな時は最大限の感謝を伝えるようにしたい。感謝を伝えるのも様々な手段があります。手紙を書く、お礼の品を送る、写真を渡す、相手の心まで足を運び直接感謝を伝えるなど、最大限の感謝を伝えるために何ができるか、何をするのが一番良いか考えます。感謝を伝えるタイミングも間を置かずお世話になった直後までそうです。感謝はスピードが命です。気持ちが強いうちに伝える方が感謝が伝わりやすくなります。時間があるときよりできるだけ早くお心がけましょう。たとえ感謝であってもメスを尽くすことが大切なのです。感謝をすることはできるだけ感謝が伝わるように心がける。おいて感謝をしたいときは最大限の感謝を伝えるようメスを尽くす。小さなことも感謝できる人になる30の方法。その13、愚痴を言う人があるなら感謝の言葉を口にしよう。ぶつぶつ愚痴を言う人がいます。仕事がないな、やりたくないな、うちの会社は給料が安いな、もっともらえないかな、あの人は口うるさいな、いちいち口が甘くてうっとうしいな、料理が美味しくないな、もっと美味しく作れないのかな、毎日同じことの繰り返しで済まないな、何か面白いことないかな、嫌なことや思い通りにならないことがあるとつい愚痴を言いたくなるものですね。しかし愚痴を言ったことで何の得にもなりません。気持ちが暗くなるからストレスや倦怠感もますます強くなり余計につながるからです。愚痴を言えば言うほど日常に合わせて見えてくるのです。愚痴を言う人ならもっと建設的なことに使いましょう。愚痴を言いそうになったら喉の心を止めて代わりに感謝の言葉を口にしてください。どんな愚痴も心の愛は感謝できることがあります。仕事があってやらない、自分が必要とされることに感謝だね、給料もらえてやらない、知識や好きな人数でお金までもらえるなんて最高だね、無料でありることを教えてもらえるなんてやらないね、これで成長できるね、今日も食事ができて感謝だね、これで今日も生きられるね、平穏無事な毎日で素晴らしいね、トラブルがないことに感謝だね、時間もエネルギーも考えたりそうです。同じ時間同じエネルギーをさらなネガティブなことよりポジティブなことに使う方が賢明です。感謝を口にすれば体の内側からパワーが湧いてきます。感謝の言葉を口にすることは毎日の明るく感じられるのです。愚痴を言う人ならなら感謝の言葉を口にする。小さなことも感謝できる人になる30の方法。その14、感謝をしたらなれと思っている人は誰ともまだやっていけない。世の中には感謝の言葉を口にしない人がいます。優しくされてもありがとうございますと言いません。助けてもらってもお礼を言わず無言のままです。レジで買い物をするとき無言で商品を受け取りそのまま渡しています。豚に何か仕事が入ってきてもあとしか言いません。親に釣ってもらった料理を食べてもおいしい、ごちそうさまもありがとうと思いません。世の中はいろんな人がいるので感謝をしたらなれと思っている人がいます。お金を払う人から自分の方が年上だから当たり前のことだから嫌いな人だからなど理由は様々。感謝したら自分の方が下になる、相手に対応することになるなど思っている人がいます。これほどそんなことはありません。感謝の言葉に立ち向かいはありません。感謝をするのは人間関係のままです。そこに立ち向かいも仕事はよくありません。感謝をしたらなれと思っていると誰ともなくやっていなくなります。優しくされたり助けられたりしたときはありがとうございますと口にするのは普通のことです。立場や年齢に関係なく相手の中であれ感謝の言葉を伝えることが大切です。お金を払う立場であろうと相手の出資者であろうと日常の当たり前であろうと感謝は必要です。余計な未来は不要です。たとえ嫌いな相手であっても親切にされたときは素直に感謝をするのがマナーです。感謝をしたらなれと思っている人はつまらないことに屈している自分に抱きつくことです。感謝は人間関係の重要性です。素直に感謝を表現することはマナーであり大切なことです。感謝の言葉を言えば言うほど人間関係は良好になります。感謝に立ち向かいも仕方ない。小さなことも感謝できる人になる30の方法。その15、相手の立場を経験してみると感謝の気持ちが湧いてくる。感謝の気持ちを持つためにはどうすればいいのでしょうか。相手の立場を経験してみましょう。頭で想像するのもいいですが、限界があります。やはり、きちんと相手を理解するには、実際にその立場を経験するのが絶対にない。実際に経験してみるのがわからないことはたくさんあります。相手の立場を経験してみると、具体的なことがあり、相手の様を持って理解できます。仕事の業を理解することで感謝の気持ちが湧くようになるのです。例えば、夫の場合、妻の立場を経験してみます。いざ、妻の立場を経験してみると、料理ってこんなに手間がかかるのか、育児ってこんなに重要なのか、と驚くでしょう。簡単そうに見えても、実際にやってみると、思ったより大変で苦労されることがあるのです。自分の中で確かめながらわかります。今までやらないと思っていたことに対して感謝の気持ちが湧いてくるようになるのです。子供が親元を離れて一人暮らしを始めると、親の感謝の気持ちが湧いてきます。それは親の立場を経験することになるからです。一人暮らしをすると、すべて一人でしなければならなくなります。掃除、ゴミ出し、買い物、炊事、食器洗い、洗濯、行政手続きなど、今まで親がやっていたことなんでも自分がしなければいけなくなり、親の苦労や大変さを理解します。親ってすごいな、親って本当にありがたいな、親の足を向けては出られないと痛感するのです。条件や制限があって相手の立場を経験できないケースもあるかもしれません。そんな時は状況を許さに経験してみるといいでしょう。全部でやる必要はなく、一部でも構いません。お金を払っても経験してみる価値はあります。新しい世界を知るとしても有効です。より感謝の気持ちを持つためにこれほど効果的なことはないのです。相手の立場を経験してみる。小さなことも感謝できる人になる30の方法。その16、何も買わないでお店を出るときもありがとうと言おう。お店に入って、いろいろ商品の出前に何も買わないで出ることがあります。しばらく店内をぐるぐる歩き回ったものの、特に欲しいものがなく、結局買い物をすることはありませんでした。日常でよくあることですね。この時、どんなことを口にするかです。何も言わないで体験する人が多いのではないでしょうか。もちろん、無言のまま体験するのもいいのです。悪いことでも考えないでもなく、普通のことです。しかし、ここでより丁寧を心がけたら、ありがとうございました。もしことがあると根性です。何も買っていないのに感謝の言葉を口にするのは、自然に思うかもしれませんが、そんなことはありません。きちんと感謝できることがあります。いろんな商品を見せてもらいました。買い物を楽しみました。有意義な時間を過ごせました。だから何も買わなくても、良い時間を過ごせた声を感謝として、ありがとうございました。です。感謝の言葉を口にすると、お店の人も気持ちいいし、自分も気持ちいい。店内のお客さんもありがとうございました。声が聞こえると、軽い気持ちになります。たった、一言であり、難しいことでも何でもありません。感謝の言葉が一言になるだけで、随分印象が良くなります。笑顔と感謝の言葉がパーフェクトです。何も買わないでお店を出るときも、気持ちのいいマナーです。何も買わないでお店を出るときも、ありがとうという。小さなことも感謝の言葉を増やすことは誤る場面になる。感謝の言葉を増やすことはどこにあるでしょうか。誤る場面になります。私たちの日常では謝罪の言葉を口にする場面があります。例えば、叱られたときやクレームを受けたときは、すみません、申し訳ございません、ごめんなさいと謝ります。この時、ただ謝って終わりにするのではなく、謝った後、感謝の言葉で締めくくってみてください。謝罪の言葉と感謝の言葉はそれぞれ対照的ですが、何か相性はいいのです。仕事でどうしたらここが間違っていますよと指摘を受けたときすみませんでしたと言いました。これはこれで正しいのですが、ここで終わらせるのではなく、感謝の言葉を続けてみてください。すみませんでした。すぐ修正します。ご指摘ありがとうございますと感謝しましょう。お客様からクレームを受けた場面は申し訳ございませんと謝ることが多いでしょう。単に謝って終わりにするのではありません。申し訳ございません。必ず上のものと相談します。人の意見ありがとうございますと言い換えてみてください。家族から洗濯物を取り込むのを忘れていて注意を受けたとします。ごめんなさいと普通に謝って終わりにするのではありません。ごめんなさい。すっかり忘れてた。対応してくれてありがとうと感謝の言葉を続けます。迷惑をかけたときはまず謝罪の言葉を述べるのがマナーですが、そこで終わりのではなく感謝の言葉で締めくくります。そうすれば感謝の言葉を口にする人は得られるのです。感謝の言葉には明るくポジティブな響きがあります。感謝の言葉で成功を締めくくると言葉の運が良くなります。感謝の言葉を口にする機会を増やせるだけでなく、物事を前向きに捉えることもできるようになります。叱られることやクレームを受けることがあってもポジティブになるのです。叱られたりクレームを受けたりしたときは謝罪の言葉で初めて感謝の言葉で締めくくる。小さなことも感謝できる人になる30の方法。その18、人の接待に悩ましたらでもありがたいことでもお続けよう。人の接待に悩ませることはありませんか。相手は親切のつもりでもこちらとしては余計に感じられることがあります。上司のアドバイスがそういうことがあるでしょう。親切なアドバイスは役に立たなくて戸惑うこともあるかもしれません。すでに笑っていることを喜ばれるのは時間の無駄に感じられます。必要としていないアドバイスは余計なお接待に感じられます。親の感情が鬱陶しく感じられることがあるでしょう。余計なお接待をされるとそこまでお願いしていませんと言いそうになりますね。相手の悪いものは何も笑っていても余計なお接待はストレスを感じることがあるのです。ストレスを感じると素直にありがとうございますのひと言も言いにくくなります。ついやめてくださいと声を荒らそうになることもあるかもしれません。こうしたシチュエーションの時気持ちを落ち着かせる良い方法があります。人の接待に悩ましたらでもありがたいことだよねと続けてみてください。心の中でつぶやかなくていいのです。上司の余計なアドバイスに鬱陶しく感じられることは余計に感じられますが無駄ではありません。大切なことを再確認させてくれることになります。親の感情が鬱陶しく感じられたらお接待からでもありがたいことだよねと続けましょう。親の感情するのはそれだけ更新している状況でもあります。鬱陶しく思うこともありますが経済的援助があったりいざというと助けてもらえたりするでしょう。親が元気にしていることもありがたいことです。お接待に感じてもでもありがたいことだよねなするとポジティブに捉えられます。気になることであってもそういうことは悪いことではないと思います。不満感情がずっと消えていき大切なことに再確認できるのです。人の接待に悩ましたらでもありがたいことだよねと続ける。小さなことも感謝できる人になる30の方法。その19、風邪で熱が出たときは免疫の仕事に感謝しよう。風邪を吹くと熱が出ます。燃えるような熱くなり全身から汗が噴き出します。 高熱と悪寒が同時に襲ってきて苦しめられます。ひどい風であれば、体温が上がって汗が止まりません。現在考えて、喉や関節の痛みもあったり、ずきずき痛みが出たりします。高熱に合わせて大変なことがありますが、こんな時思い出してほしいことがあります。熱がある2つの理由についてです。なぜ、風邪をひくと熱が出るのでしょうか。一つの理由は、免疫を抑えるための防御反応です。ウイルスは熱に弱い性質があります。ウイルスは40度前後の熱で示すとされています。体温を上げることで少しでもウイルスの増殖を抑えようとしているのです。二つ目の理由は、免疫力の活性化です。体の免疫細胞の働きは、体温が高くなると活発化する仕組みがあります。体温が低くなると、免疫力が弱くなると言われています。体温を上げることで免疫の働きが高まり、また全身の血液循環も良くなるため、ウイルスの攻撃力が高められるのです。つまり、全身が熱くなるのは、体の免疫細胞が一生懸命ウイルスを戦っている証拠なのです。このことを知ると、発熱に対する印象が変わるのではないでしょうか。体が熱くなっているのは、自分の免疫が頑張って仕事をしているから、熱くて苦しくて大変ではありますが、重要な意味があっての発熱です。免疫細胞が一生懸命仕事をしている最中なのです。願わくはウイルスを頑張って戦っている免疫に感謝したい。心の中で免疫さん頑張って働いてくれてありがとうと免疫のおすすめです。免疫は感謝の気持ちを感じるとパワーアップする仕組みがあります。我が免疫を活性化する話は有名ですが、感謝の気持ちも同様に免疫を活性化することで知られています。感謝の気持ちはいわば老廃腐の逆。免疫の力が高まれば体のウイルスの撃退もスムーズになります。結果として風邪の回復も早くなるはずです。風邪をひいて熱が出た時は免疫の仕事に感謝する。小さなことにも感謝できる人になる30の方法。その10、小さなことが気になる生活の人は感謝体質になる可能性を秘めている。小さなことが気になる生活の人がいます。人としていて少しでも普段と違うことがあると、インと反応していろいろ深く考えてしまいます。あの人のことは何があるのではないか、私のことをやっているのかなと気になります。あの人の態度が冷たいのはなぜだろう、私に原因があるのかなと、あれこれ考えを目指せます。小さなことを考えては、いちいち悩んだり落ち込んだりするのです。こんなことをしたことであっても、悪いことに対しては、一人で勝手に病気をするのです。いちいち気にしなくていいのに、もし考えていればいいのにと思ってしまいますね。小さなことが気になる性格は、感情と思われがちですが、これは誤解です。この性格は、生かし方次第で正しい調子に変わります。実は、小さなことが気になる性格の人と、感謝体質になる可能性を秘めているのです。気づきの対象体。小さなことが気になる性格の人は、もともと繊細な安全の持ち主です。小さな違和感も見逃しません。ちょっとしたことに敏感に反応します。これは、言いたいと気づく力が強いと言います。小さなことが気になる性格の人は、気づきの対象体の人。人や社会のネガティブなことがなく、ポジティブなことに気づかれるのです。世の中は素晴らしいことにしていて、感謝できることもたくさんあります。水が飲めて幸せ。親や友人がいてくれるのはありがたい。自由に勉強ができることは素晴らしいこと。仕事があることに感謝。毎月給料を立ててやめない。小さなことが気になる性格は感謝ではなく、長所です。繊細な感覚は素晴らしい能力の一つです。ポジティブなことに気づく力として、どしどし発揮していきましょう。その性格を出して、世の中に全体する感謝に気づいていけば、そのために幸せな気持ちになります。いつも明るい気持ちになります。日頃から感謝の気持ちを持って生きられるのです。小さなことが気になる性格の人は、気づく対象を変えて、人や社会のポジティブなことに気づいていく。小さなことにも感謝できる人になる30の方法。その勇気。厳しさは全て否定するものではない。大切なのは厳しさの中に愛があるか。厳しさには2種類あります。愛のある厳しさと愛のない厳しさです。世の中には厳しい指導者と呼ばれる人がいます。厳しい先生、厳しい上司、厳しい監督、鬼上司、鬼上司、最大監督といったことがあるように、教育の世界では厳しい指導する人がいます。厳しい指導者は最大教育が基本です。難しい課題やトレーニングを要求しています。言葉遣いが荒かったり、鬼のような表情を見せてきたり、など接し方も荒らしい。厳しい指導者は往々にして嫌われやすい運命になります。あなたの身近にも厳しい指導者と呼べる人がいるかもしれません。もちろん、厳しい指導は NG です。自分の感情をぶつけるだけの厳しさは指導というよりも、もはや厳しいです。これこそいわゆる愛のない厳しさというもの。野菜、パワハラという文字が報道を騒がせて写真作品です。最大教師や音楽の厳しい指導が問題になり、ニュースで報道されたり、自分の支援を言わせたりすることもあります。今の時代、厳しい指導する意見が苦情が強くなっています。指導はやはり、厳しいケースでは問題となります。では、最大教師、音楽の全てが悪いかというと、そうではないのです。厳しさは全て否定するものではありません。大切なのは厳しさの中に愛があるです。厳しい愛やと考えるのは想定です。厳しさの中に愛があるなら、受け入れることも大切です。しっかり成長してほしいという指導者の願いがあります。しっかり成長してほしいから厳しくしています。指導者も厳しくせれば、自分が嫌われることが優秀です。自分が嫌われるリスクを背負いながら、生徒の成長のために指導しています。これが愛の厳しさです。この理解があれば、感謝の気持ちも湧いてきます。愛があるのは笑っていても、厳しいのは嫌、感謝できないと思うこともあるでしょう。自社の力同士、エスプロ同士のように反発や関係もあって当然です。厳しい指導者は怒ることにストレスを与えているので、今すぐ感謝の気持ちを持つのは難しいかもしれません。ただし、厳しさの中に愛があるなら、一生感謝できないのは悪いことはありません。今は感謝できなくても、いずれ感謝できる気がやっています。感謝できないのは、今は健康感が強くて感謝する余裕がないからです。厳しさの方が目立って感謝をすることではないからです。離れられなかったり、自分が大きく成長したりすると感じながらなります。あの時は嫌いでしかなかったけど、こういうことは感謝できるよねと思うのです。学生時代のことを思い出してください。厳しい先生がいて、当時は嫌な感情感でしたが、卒業してしばらく感謝を感じながらなります。あの先生は厳しかったよかったな。あの厳しさは愛情だったんだねと思えるようになり感謝の気持ちがあるのです。卒業して思い出せるのは優しい先生より厳しい先生です。それと同じことが社会になってからもたくさん思います。厳しい上司や先輩でも退職や転職で離れてしばらく感謝を嫌な感情感でします。そしてあの人のおかげでと思えるようになります。感謝の気持ちが込み上げてきてまた会いたくなるのです。当時は自分が未熟だったため厳しさの意味を理解できなかったわけでした。厳しい人にはすぐ感謝の気持ちを持たなくてかまいません。しばらく特に活動を待ちましょう。自分が成長するのを待ちましょう。いずれ感謝できる日がやってきます。厳しさの中に愛ある指導者には感謝する。小さなことにも感謝できる人になる30の方法。その順に、心の病気の時は感謝の気持ちを持たなくていい。心の病気の時は感謝の気持ちを持たなくてかまいません。病んでいる時からです。病気の最中からです。感謝の気持ちは心から湧いてくるものです。心が病気の時は心が正常に働かない状態ですから感謝の気持ちが持てなくて当然です。心が病気の時に感謝の気持ちを持てない私は非人間だと思ってしまうと余計なストレスを感じてしまいます。自分を読んで余計に陥ってしまい不幸だと感じてしまいます。ますます心の病気が悪化する結果となるのです。心が病気の時は無理は禁物です。まず病院に専念しましょう。感謝の気持ちを持てなくても自分も責めません。今は感謝の気持ちを持てなくて当然、大丈夫、大丈夫と思うのが正解です。どうか自分に優しい声をかけてください。きちんと回復して心が元気になれば自然と感謝の気持ちが持てるようになります。身心が元気になって再び感謝の気持ちが持てるようになりたいことを期待しましょう。心が病気の時は無理に感謝の気持ちを持とうとしない。小さなことにも感謝感謝されていない人はいます。感謝されていない人は人から感謝された時に素直に受け止めません。手や恥ずかしさがあってつい否定の言葉を返しがちです。いえ、そんなことはありません。私は何もしていません。何も言わなしていないです。相手の言葉を否定すると会話の流れが違いでスッキリしない空気が広がります。本人は謙虚のつもりかもしれません。もちろん謙虚も大切ですが、あまりに謙虚するのも考えもの。ぶなすると相手を少し残念な気にさせてしまいます。だからといって、はい、その通りですとストレートに肯定するのも抵抗がありますね。こういう時どう言えばいいでしょうか。感謝されていない人は次の追求を返しましょう。こちらこそお世話になっています。ありがとうございます。あらかじめ今のことを知らないで人間関係は支えになっています。改めて考えると、こちらも相手に感謝することがあるのではないでしょうか。小さなことかもしれませんが、何か一つが読み取ることがあるはずです。感謝の言葉を正しいことになるので、雰囲気が良くなります。さっと言うようになるまで、今のことを何度も精錬して、口癖にしておくといいでしょう。感謝の言葉は感謝の言葉で返すのが一番なのです。こちらこそお世話になっております。ありがとうございます。と返す。小さなことも感謝できる人になる30の方法。その14、役立たないアドバイスをされても、素直に感謝を返すのが良い。役立たないアドバイスをされた時、あなたはどう返事をしますか。悩みがあって、誰かに相談をした時、役立たないアドバイスをされることがあるでしょう。少しでも同じでなら、まだ感謝の仕様もありますが、一人も役立たないアドバイスをされることもあるはずです。また風のアドバイス、嫌いのアドバイス、非常識のアドバイスなど、そんなことにちょっとない言葉を返すとなります。そうですかね。それは意味がないと思いますよ。それは昔の話であって、今は通用しませんよ。首を傾けたり、綺麗な顔を見せたりすることもあるかもしれません。心の中で時間の無駄だったと思うこともあるかもしれません。つい冷たいリアクションを取ってしまいがちですが、心の中であれば要注意です。こういうことのリアクションはすでに決まっています。ありがとうございます。参考にさせていただきますと、感謝の言葉を伝えましょう。もちろん、笑顔で伝えたい。役立たないアドバイスをされても、素直に感謝を返すのが良いのです。役立たないと思うかもしれませんが、本当に役立たないかはわかりません。後になって役立つことがあります。しばらくしたら、何ことそういう意味だったのか、と、ガテないことがあります。聞いたときは、意味が理解できなくても、後になってその意味が理解できることがよくあることです。あるいは、問題解決の糸口、ヒントを極めて繋がることも考えられます。直接の答えでなくてもいいのです。直接的に役立たなくても、間接的に役立つというケースは少なくありません。聞いたときは、参考にならないと感じても、後になって役立つことは大いにあるでしょう。だからこそ感謝です。 やらないアドバイスをされても素直に感謝を返すのが特策です。少なくとも自分のために時間と労力を割いていることは事実ですから、一言でも礼を言っておくのがいいでしょう。コミュニケーションは肯定や感謝から入るとスムーズな人間関係になるのです。やらないアドバイスをもらっても素直に感謝を返す。小さなことも感謝できる人になる30の方法、その15。今は嫌いであっても過去にお世話になったことがあるなら感謝する。あの人に感謝するのはやめましたという人がいました。どうしてですか？と聞くと、あの人のことが嫌になったからと言いました。以前お世話になって感謝をしていましたが、そのあとのように関係が悪くなったので感謝するのはやめたことです。これはもったいないことです。過去は過去、今は今です。今と過去は別のものであり、分けて考えた方が良い。今はその人と関係が悪くなって嫌になったとしても、以前お世話になったのに恩があるのは事実です。助けてもらったり、教えてもらったり、優しくしてもらったりしたでしょう。愛情を注いでもらったり、たくさんの誘導を受け取ったりしたことがあるでしょう。プレゼントをもらったり、一緒に楽しい時間を過ごしたりしたこともあるのではないでしょうか。以前その人のおかげで今自分がいます。今は関係が悪くなって相手に一人の感謝がないとしても、昔の恩や真実は忘れないことが大切です。親のことが嫌になったからといって親のせいで教える必要があります。これは誤りです。愛情を注いで大切に育ててくれた方があるのですが、今は親のことが嫌であっても感謝の気持ちは必要です。今は嫌いです。関わりたくありません。でも以前お世話になったことには感謝していますと思えばいいのです。過去にお世話になった恩があるならきちんと感謝の気持ちを続けたい。友人と喧嘩して友人のせいで教える必要があります。これも誤りです。喧嘩があったとしても助けてもらったり優しくしてもらったりしたことがあるならそのことに感謝は忘れないことです。心の中での感情が渦巻いていても過去にお世話になった事実には感謝することが大切です。昔は仲良かったよね。今は別としてあのことがあるなら感謝していますと思えばいいのです。感謝の気持ちを持てば余裕が生まれます。相手に対する厳格な敬遠されるのです。今は嫌いであっても以前お世話になったことがあるなら感謝する。小さなことも感謝できる人になる30の方法、その16。落ち込んだときは感謝していることに座ってしよう。落ち込んだときは感謝していることに座ってください。落ち込んでいるときは不安や不足に目が向いていて日々の感謝を忘れがちです。落ち込んだときは恵まれていることに着目するのがポイントです。そのために有効なのが感謝の居座ってなのです。髪を取り出し感謝していることに座ってして目に見える形にしましょう。思いつく間にやるだけ上げてみてください。少なくとも30以上を目標にしたい。そんなにたくさん居座ってできないと思うかもしれませんが必ずできます。感謝できることがないならあなたは今ここに存在していません。今あなたがここに存在しているのは多くの支えのおかげです。私たちの生活は感謝に溢れています。感謝のハードルを下げて些細なことも読んでみましょう。大きなこと、特別なことだけでなく小さなこと、当たり前のことも含めると感謝することは山ほど出てくるはずです。つまりあることに感謝。食事ができることに感謝。ゆっくり出られることに感謝。産んでくれた親に感謝。家族が健在であることに感謝。友人がいることに感謝。楽しい話をしてくれることに感謝。こんな喜びことに感謝。勉強ができることに感謝。好きなことができることに感謝。仕事があることに感謝。給料をいただけることに感謝。電気や水道に感謝。出会いに感謝。一期一会に感謝。免疫細胞に感謝。腸内細菌に感謝。肌に感謝。雨に感謝。椅子に感謝。机に感謝。太陽の企業に感謝。自然に感謝。空気に感謝。太陽に感謝。健康に感謝。五体満足に感謝。豊かな時代に感謝。平和な時代に感謝。生きていることに感謝。最後の4番目に注目しましょう。感謝していることに座ってシェイプについて自分が今に恵まれているのが気づかされます。だんだん軽い気持ちになっていき、落ち込んでいる場合ではない。私は幸せのままないと思えているのです。落ち込んでいる状態が闇とするなら感謝の気持ちは光です。光は闇を消します。感謝の気持ちが強くなるにつれて軽い光が差し込んできて闇を消したのです。感謝していることに座ってする。小さなことも感謝できる人になる30の方法、その17。停電や断水に回る経験は無駄にならない。インフラの重要性を再認識する機会にしよう。日常では時折停電や断水に回ることがあります。計画工事によるケースもあれば、地震や台風といった自然災害によるケースもあります。すぐ復旧するかと思いきや思った以上に長い時間がかかることもある。特に大きな自然災害が発生してインフラ設備に甚大な損害が生じた際は、停電、断水に回るというケースもあります。停電や断水に回ることがあれば、不安の漏らさではいけません。インフラの重要性を再認識する際に変えてください。不便極まないことがありますが、インフラの重要性を再認識するためにこれほど良い機会はありません。電気も水道もあるのが当たり前で来るような存在に思われがちですが、当たり前ではありません。電気も水道もそれを整備に越してくれる人がいるわけです。私たちの知らないことで協力されている方があります。いざインフラの利用できなくなると本当に不便です。いかに普段電気や水道に助けられているか実感できます。たっぷり不便を感じて、たっぷりインフラの重要性を再認識する機会にしましょう。そして感謝する機会にするのです。その時気づかされた重要性と感謝は今後の人生に必ず役立ちます。意識が高まって、より大切に電気や水道を使えるようになるでしょう。なかなか不便で苦しい経験ではありますが、ちょっとした人生を変えようと思えばいい。停電や断水に回る経験は無駄になりません。たまには停電や断水を経験するのも良い経験になるのです。その時の労働を確かめ。余裕があればその時に感じた労働を確かめておくといいでしょう。メモでも日記気づかれたことを文字として記録に残しておきましょう。ずっと覚えていることは足りません。インフラが普及して普段の生活が戻ってしばらく、かつせっかく学んだことを忘れるかもしれません。いえ、忘れるに違いません。今日は忘れる日もです。時間が過ぎて記憶が薄れていく可能性は十分考えられます。苦しい経験も時間が過ぎれば、どうかの方に消えていくでしょう。そんなとき記憶していたメモや日記が役立ちます。メモや日記を返すことで復習ができて、忘れていた内容をスムーズに思い出せるのです。停電や断水に回ることがあれば、インフラの重要性を再認識する機会にする。その時の労働を確かめておき、復習できるようにしておく。小さなことも感謝できる人になる30の方法、その18、親切を日常では感謝した方がいいのか迷うことがあります。直接させてもらったり優しくしてもらったりなど親切された方があったら迷うことなく感謝の言葉を伝えます。問題なのは最悪な行動されたことです。自分のためにしてくれたことなのか偶然のことなのかはっきりしなくて感謝に迷うことがあるのです。どちらも解釈できるというシチュエーションがあります。例えば足を怪我してしばらく松風を使用することになったとします。松風を使って電車に乗った時目の前に優秀な席を横に移動して席が空きました。優先席と言われるのなく普通の席です。自分のために席を譲ってくれたのかなと思う一方で偶然自分が乗ったタイミングに席を移動したかもしれません。自分のために席を譲ってくれたのであれば感謝の言葉を伝えた方がいいでしょう。さて、あなたはこんなことどうしますか。正解は感謝するです。親切にされたと思っていても自分の間違いかもしれません。親切をされたというのは自分の思い込みで実際は単なる偶然というケースがあります。それでもいいのです。感謝は減るものではありません。ありがとうございますは何度言ってもいけません。親切だったら感謝の言葉がないと相手に失礼ですが、親切でなったとしても感謝の言葉は失礼になりません。感謝ないとしてもありがとうございますと感謝の言葉を言っておく方がいいのです。少なくとも問題が起こることはありません。素敵な感謝がどんどん治療し、相手は頭の中でクエスチョンマークが立つかもしれませんが、快な思いをすることはありません。つまり迷ったら感謝です。感謝は減ることでも迷惑になることでもないので、迷ったことはどしどし口にしておく方がいいのです。感謝者に迷ったことは感謝する。小さなことも感謝できる人になる30の方法、その19、運が良いから感謝するのではない。感謝するから運が良くなるのだ。運が良くなるためにはどうすればいいのでしょうか。感謝する癖をつけましょう。世の中には感謝をすると運が良くなるという法則があります。感謝を10回すると運も10ポイントアップします。感謝を10回すると運も10ポイントアップします。感謝と運には相関関係があって、感謝すると運も比例して良くなります。どんどん運のポイントが溜まっていき、一定まで出すと嬉しいことやラッキーなことがあなたの目の前に現れます。それはサプライズプレゼントのようです。ここで大切なルールが2つあります。1つのルールはきちんと伝えることです。思っているだけでは不十分です。文字や言葉など具体的な形にしてきちんと相手に伝えることが大事です。2つのルールは悪口を言わないことです。以下、感謝の言葉をたくさん口にしても悪口を言うことが大事です。悪口は感謝の自分の方を特定します。一言でも悪口を口にするとせっかく溜めたポイントがリセットされて全部のようです。この2つのルールを意識しながら感謝の習慣を心がけてみてください。自然と人間関係が良好になります。不思議と仕事で感謝になります。恋愛にも活性化されます。なぜか良い話が回ってくるようになったり、良いように恵まれたりします。面白いから言うような良いことを紹介します。感謝にはポジティブを引き寄せる力があります。感謝をすることポジティブが引き寄せ、結果としても良くなるのです。あなたの身近に運の良い人がいるなら、その人の様子を観察してみてください。人の悪口を気にすることはないので、ことのことにありがとうございますと口にしているはずです。運が良いから感謝するのではありません。感謝するから良くなるのです。嘘だと思うなら試してみることがあります。悪口は言わないというルールを意識しながら、ことのことに感謝の言葉を口にしてください。なかなか変化が起こらなくても、数週間、数ヶ月続けていきましょう。まもなく運の良いことが起こります。こんな嬉しいことになっていいの、という何かが起こります。感謝の習慣の方が人生全体においてずっと運の良いことが起こり続けます。ことのことにありがとうを口にして運がある。小さなことも感謝できる人になる30の方法、その30。今あなたの目の前には感謝することがある。今あなたの目の前には感謝することがあります。目の前にあるのは何の変哲もない普通のものと思っていない場合です。気づいていないです。目の前には必ず感謝できる何かがあります。じっくり意識を向ければ一つどころかいくつも見つかります。目の前に友人がいるとします。友人でいてくれることはありがたいことです。友人がいるおかげで楽しい時間を過ごせています。 友人のおかげで元気や勇気をもらえたり、生きる力が得られたりします。そうした友人の支えに感謝できるでしょう。目の前にコーヒーがあるとしましょう。コーヒー豆を作ってくださった人に感謝できます。コーヒーが飲めることに感謝できます。目の前にあるのは普通のコーヒーかもしれませんが、感謝できる要素はたくさんあるのです。目の前に料理があるとします。建物を作ってくれた生産者さんに感謝できます。建物を運んでくれた農業屋さんに感謝できます。調理を作ってくれた人に感謝できます。料理ができるまでには多くの人の幸せがあります。多くの人のおかげで今こうして目の前に料理が提供されています。このことに気づくとありがたいと思わずにはいられなくなります。心地よい音楽が聞こえているとします。作詞作曲をした人がいます。BGM のような良い音楽を聴いているでしょう。音楽は人のクリエイティブが生み出した作品です。こんなに良い音楽と出会えて幸せだ。こんな素晴らしい音楽を聴けるのはありがたいことだねと感謝できるでしょう。電車に乗っているとしましょう。突然電車が現れ自然と動いているわけではありません。飲み物を発明した人がいます。運転手さんや整備士さんが陰で支えています。電力を供給している電力会社なりそこで働いている人たちがいます。素晴らしい業者がもちろん陰で支えてくださっている人たちも感謝です。こんな便利な飲み物があるなんて素晴らしい、ありがたい。陰で支えてくださっている人たちも感謝したいと思えるでしょう。あなたの目の前には今何がありますか。必ず感謝できることがあるのでぜひ見つけてみてください。そして今一度感謝の気持ちを捧げましょう。今すぐ満たされた気持ちになります。チャンスがあれば感謝の気持ちを直接伝えてみるのも素晴らしい。幸せになることするのではなく常に幸せなのです。小さなことにも感謝できる人になる30の方法。まとめ、その1、多くの支えに感謝する。その2、感謝のスイッチをオンにする。その3、何かしてもらったことは内緒に関係なくきちんと感謝の言葉を伝える。その4、人の手がかかったものを誰からそこに費やされた手間を想像してみる。その5、感謝の気持ちを持って生きる。その6、挨拶をされたことに感謝の気持ちを持つ。その7、アンテナを張って将来の最大親切に気づくようにする。気づかないうちに助けられているという考え方を持つ。その8、口癖上司に感謝する。その9、心の処理事で感謝の気持ちにありがたい気持ちをつぶやく。その10、感謝の気持ちは持つだけでなくきちんと口に出す。その11、感謝の気持ちを忘れずに生きる。その12、感謝をすることができるだけ感謝が伝わるように心がける。おいて感謝をしたいときは最大限の感謝を伝えるようベストを尽くす。その13、無事を言うことがあるなら感謝の言葉を口にする。その14、感謝に感謝を申し込まない。その15、相手の立場を経験してみる。その16、何も変わらないでお店を出ることもありがとうという。その17、力でクレームを受けたりしたときは謝罪の言葉から始めて感謝の言葉で締めくる。その18、人のせっかいになりましたらでもありがたい言葉でも続ける。その19、風邪をひいて出されたときは面接の仕事に感謝する。その20、小さなことが気になる生活の人は傷の対象を変えて人や社会のポジティブなことに気づいていく。その21、厳しさの中にある指導者には感謝する。その22、心の病気のときは無理に感謝の気持ちを持とうとしない。その23、こちらこそお世話になっております。ありがとうございますと返す。その14、役立たないアドバイスをもらっても素直に感謝を返す。その15、今は嫌いであっても以前のお世話になったことがあるなら感謝する。その16、感謝していることをリストアップする。その17、丁寧には何数に回ることがあれば、インクラの重要性を再認識する機会にする。その時の業を確かめておき、復習できるようにしておく。その18、感謝者に迷ったことは感謝者する。その19、断ることにありがとうをお口にして生まれる。その30、目の前にあることに感謝する。